今朝私たちに与えられております新約聖書を朗読いたします。今朝の箇所はルカによる福音書第3章15節から22節です。ルカによる福音書第3章15節から22節。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。大変嬉しいことですが、今年になって聖書を購入し読み始めておられる方が与えられていることを感謝いたします。また聖書全巻通読を新たに始められている方もおられます。本当に嬉しいことです。そこで、聖書を読む上で、アドバイスをするとしたらですね、2つのことを述べたいというふうに思います。第一に、聖書を読んでいくときに大切な視点についてです。それは神様はどういう方なのか、また同様にイエス様はどういう方なのかという視点です。聖書をこの読んでいく中で、その視点を持って読んでいただきたい、こう願うわけです。聖書は決して単なる格言や名言ではありません。聖書の著者、編者はたくさんの人間ですが、彼らは皆、聖霊なる神様に導かれて行いました。つまり神様ご自身がこの聖書の著者なのです。そしてそこで伝えようとしているのは、究極的にはご自身はどういうお方なのかということであります。もちろん神様は一冊の書物で収まるような方ではありません。その知恵、力、正、義、善、真実において無限、永遠、不変の霊なる方ですから、人の言葉で一冊の書物で全てを書き記すことなどできません。しかしその神様がご自身のことで人が知るべき十分な事柄について記してくださったのが聖書なのであります。 昨日も 2.11 集会で少しそのことも述べられていましたけれども、聖書以外に例えば自然にですね、神様を求める必要もありません。そんな必要ないんですね。また聖書以外の何か別な書物にですね、それを求めていく必要もないんですね。私たちにとって必要なの、そして十分なのはこの聖書だけなのであります。ですから聖書を読むときに、神様はここでご自身をどういう方として表そうとしておられるのだろうか、特にイエス様を通してご自身をどう明らかにされているのかという視点を持ってお読みいただければと思います。もう一つの視点が、その神様イエス様が今度は自分にとってどういう方なのかという視点です。ああ神様というのはそういう方なんですねとか、イエス様はそういう方なのだと客観的に知って終わりではなく、その方が自分にとってどういう方なのだということを通って読むということです。自分と神様とでは全く次元が違うとか、神様はそういう方かもしれませんが自分の人生や生活とは関わりがないと話してしまうのではなく、その神様が自分とどういう関わりを持ってくださっているのかを問いながら読み進めていただきたいと願うのであります。なぜならイエス様はまさに神様のところから私たち人間のところに降りてきてくださり、人として歩み、人と関わって生き、そして死んでくださり、復活してくださった方だからです。今日の箇所もそのようにイエス様はどういう方なのかについて3つの証言で述べられていますので、一つ一つご一緒に見ていきたいと思います。第一の証言が洗礼者ヨハネの言葉です。洗礼者ヨハネについてはこれまでもお伝えしましたが、イエス様に先立って歩み、イエス様のために道を備え整える、そういう役割を神様から与えられた人物です。特にルカによる福音書では、その誕生の告知の出来事から常にイエス様に先立って描かれています。そして彼が具体的な道備えの働きとして行ったのが、先週ご一緒に見てまいりました荒れ野での悔い改めの洗礼を授けることでした。先週の説教で述べましたが、悔い改めとは自分が神様に対して罪を犯していることを認めるということです。神様に背き、逆らい、そっぽを向いて生きていたことを認め、その心を神様の方に向き変わることです。その悔い改めこそが救い主を迎えるために整えなければならない心であり、ヨハネが授けていたのはその悔い改めの印としての洗礼でした。さて、民衆はそんな洗礼者ヨハネのことを、もしかしたら彼がメシア、救い主ではないかと考えていました。ここで、まさに民衆を通して問いが立てられているわけですね。つまり、ヨハネはメシア、救い主ですかという問いです。で、それに対するヨハネの答えは、こうですね。そうではありません。メシア、救い主はイエス様です。このように聖書は語っていくわけですね。そしてその後イエス様がどういう方なのかが証言されています。具体的には2つのことです。第一に、聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる方。第二に、手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる方ということです。このメシア、救い主ということを、この2点について述べているわけです。第一に、 この大、どちらにもですね、火が出てきますけれども、まず第一の方はこうですね、イエス様は聖霊と火で洗礼を授ける方というのはどういうことでしょうか。神様のご性質としての火というのはですね、火というのは神様の御臨在を表すことが多かったんですね。少し書いておりませんけど、パッと思い浮かぶのがあのエジプトからのですね、脱出ですね、出エジプトにおいて神様がイスラエルの民を火でもって導いていかれる、そしてさまざまなところで火があるところにですね、そこに神様が御臨在なさるということです。そしてこの火というのが用いられるとき、聖書では2つのことが主に用いられます。それは1つはですね、敵を焼き尽くす火というものと、もう一つは精錬して清めるですね、精錬して異物を取り出し純粋にするという火が、この二つが思い浮かびますけれども、この精霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる方というのは、ここでの後者、つまり精錬して清める意味で用いられています。つまり悔い改めて神様の方に向き直ったその罪を告白する者に清めの洗礼、罪を洗い清めてくださる洗礼を授けられるお方だということです。つまりイエス様はですね、罪を清めてくださるお方です。このことをヨハネは第一に伝えているのであります。一方第二の方は、今度は焼き尽くす火ですね。当時の脱穀というのは、もう野外の平たい岩に刈り取った麦の方を一面に敷き詰めまして、それを棒で打ったり、馬を歩かせてひずめで割ったり、あるいは重いギザギザのついた板や車輪をその上で動かすことで、麦の方を砕いて麦の中身ともみ殻とを分離します。そして実というのは、木で作ったシャベルのようなもので、それでですね、すくってですね、空中に放り投げますと、麦はその場に落ちますが、もみ殻は風に飛ばされて脱穀場のこの端っこに飛んでいくわけですね。でそれを何度も何度も繰り返しますと、麦ともみ殻が分かれていくわけです。そして麦は蔵に入れますが、もみ殻は火で焼かれます。つまりイエス様は麦ともみ殻を分けるように、悔い改めて清められた人々を救いに入れられ、悔い改めず罪のままに生きる人々を裁きの火で焼かれる方である、こうヨハネは伝えているのです。つまり清め主であり裁き主である方、それがイエス様なのであります。この後ヨハネはそのことを告げまして、それから今度はヘロデ王の悪事を明らかにすることで牢屋に入れられ、やがて理不尽に殺されるんですけれども、このようにイエス様の証しをすることで、イエス様が宣教されるその交渉外の道備えをしてからですね、ヨハネはもうここで福音書から退場していくことになります。これまでヨハネそしてイエス様というふうに繰り返されてきたのが、ここで終わるわけですね。もうこの後はイエス様のお働きになっていくわけです。さて続いてイエス様がどういう方であることあるかを、今度はイエス様ご自身が証ししておられます。大変短い箇所ですが、それが21節の前半です。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、この箇所です。ここで言われている洗礼とは、すでに申し上げましたが、悔い改めの洗礼です。神様に背を向けて歩んでいた罪人が再び主なる神様の御前に立ってへりくだることを証しする そういう洗礼ですね。しかし、これまで見てまいりましたように、イエス様は生まれた時から、神が使わされた主メシアとして現れ、神と人とに愛されて成長されました。一度も神様に背を向けることも、一度も罪を犯すこともありませんでした。実際、マタイによる福音書では、洗礼者ヨハネもこう言うんですね。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかと、思いとどまらせようとしているわけです。しかし、イエス様は洗礼を受けられました。ルカによる福音書はそのことを通して伝えたいことを短く、しかし強調して言っています。それがですね、民衆が皆洗礼を受け、そしてイエスも洗礼を受けてと繰り返し言っていることです。同じような言葉で繰り返し言っているわけですね。つまりイエス様は、すべての民衆と共に洗礼を受けられたということ。それは、すべての民衆と同じところに立たれ、すべての民衆と共に低くなってくださったということです。ここに表されているイエス様は、先ほどヨハネが伝えた清め主であり、裁き主である方ですが、そのイエス様が、罪ある人、つまり私たちを含めたすべての罪ある人間と共に立ってくださり、その罪ある人間と共に生き、そしてその罪ある人のために死んでくださった。イエス様の洗礼はそのことを証ししているのです。このことを通して、イエス様が私たちの身近に来てくださったことを覚えます。イエス様が裁き主でありですね、ありますから、遠く離れたところで、あなたは良いとか、あなたは良くないと判断される方ではありません。すぐそばに来てくださり、苦しむ者と共に苦しみ、悩む者と共に悩み、弱さも愚かさもつぶさに見てくださり、その上で、私はあなたのためにこの地上に来たのだ。私はあなたの代わりに罪を背負って十字架にかかる。そのことによってあなたの罪は許されたのだと宣言してくださる。それがイエス様なんですね。もちろん今日の箇所まででは、イエス様の十字架についてはまだ触れられていませんが、イエス様の救いはこの上に対してですね、上頑張ってくるようにと招く救いではなくて、私のところに来てくださり、罪ある私そのものを捉えてくださる、そういう救いであることがここで示されているのであります。そして今日の箇所の最後の証は、聖霊なる神様と父なる神様による証です。21節の後半からお読みします。天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。まず聖霊なる神様が見える姿でイエス様に下りました。この見える姿でというのはルカだけが記しており、大切にしたいことでもあるわけですね。つまりイエス様がこの後地上でそのお働きを始められることによって、天と地が聖霊によって結ばれた。そしてイエス様のお姿を通して天のこと、これは神様のことと言い換えてよいと思いますが、 この地上にあっても、その神様のことが目に見える形で表されるようになったということです。つまり、ここで言いたいのは、イエス様は神様のこと、天のことを表されるお方ですということですね。続いて父なる神様の声によっても明かしされます。イエス様は父なる神様の愛する子であり、神様の御心にかなうものです。これも先ほどのその聖霊が明かしたことと同じです。イエス様は天の父なる神様の御子であり、天の神様の御心を正しく表すもの、それがイエス様です。つまりイエス様はこの地上にあって、この地上にあって、天の父なる神様のことを目に見える形で、また耳に聞こえる形で正しく表されるお方であるということです。イエス様を見ていくこと、イエス様が語られたことを聞いていくことを通して、天の父なる神様のことを知り、ですね、天の父なる神様のことを理解していくわけですね。実はここでこの叶うものというこの叶うという言葉は成就するという意味があります。これからご一緒にルカによる福音書を読み進めていくわけですが、これからイエス様のお働きが始まり、お言葉を聞いていきます。それはですね、人間イエスが表すことではなくて、神様の愛する御子として神様の御心を成就する形で表され語られるんですね。そのことを聖霊なる神様のお姿と父なる神様の言葉でここで明かししているのであります。このようにこのイエス様が神の御子であられるイエス様が天から私たちのところに来てくださいました。罪のない方がまるで罪人のように私たちと一緒に低くなってくださいました。裁き主であられる方が裁かれる側に身を置いてくださり、ご自身がその身代わりに裁きを身に受けられることによって私たちの罪を清めてくださろうとしておられるのです。それがメシア、救い主として来てくださったイエス様なんですね。このイエス様による救いに私たちは招かれています。自分の力や意志で頑張って高く上がっていく救いではなくて、私たちのところに来てくださったイエス様をその低みにおいて感謝して受け入れることによって与えられる救い、そしてやがて十字架で死なれ、そして復活され、天に昇られたその天の高みに至る救いであります。この救いに心を整えられたすべての人が招かれています。私たち一人一人も招かれています。そしてすでに信じている者たちはこのような大きな救いの恵みに預かっていることを今日ご一緒に覚えたいと思います。今週もこのイエス様と御霊において共に歩んでまいりましょう。そしてやがてこの地上での生涯の終わりに至ってなおイエス様と共に父なる神様のおられる天の高みにまで歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、今日はイエス様が民衆と共に洗礼を受けてくださったその恵みを通して、イエス様はどういうお方であるのか、また父なる神様、聖霊なる神様がどういうお方であるかを知ることができ、心より感謝いたします。そしてその私たちの低みにまで来てくださったイエス様の救いの御業に 心から感謝し、私たちのすべてをこのイエス様に捧げて、そしてイエス様と共にあって歩んでいきたいと願います。どうかこの本当に素晴らしい救いに、私たちの愛する者たちや、またあなたが招いてくださるすべての人たちが共に預かって主を賛美し、あなたに共に礼拝ができますように導いてください。そしてあなたの恵みを覚えつつ、この一週間を愛する兄弟姉妹たちと共に主を賛美しながら歩んでいくことができますように導いてください。私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。